牧者高等に引き続きまして、大輪を待ち望む教会と題しまして、川島牧師よりメッセージを取り次いでいただきます。
お祈りを捧げます。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。彼らはあなたの家の豊かさに満たされ、あなたは楽しみの流れで満たしてくださいます。命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見るからです。恵みの深い手の下る神様、水の中にありますが、今日の晴れ間を備えてくださり、共に主を仰いで礼拝することができますから、ありがとうございます。どうぞ御顔の光を私たちの魂の奥底にまで照らしてくださいまして、私たちがもう一度主の前に自分の在り方を整えられ、聖霊によって清められ、またイエス様の十字架の血を仰いで許しを確かなものとされて、どうぞ信仰を新たにしてこの一週間をスタートすることができますように、いろいろな問題課題試練もありますけども、どうかイエス様と共に感謝と喜びと希望を持って日々を歩む一週間とならしめてくださいますようにお願いをいたします。九州や伊賀地方で大きな災害が起こりました。今も避難所で生活をしていらっしゃる方々が多くおられます。どうかイエス様が共にあってくださいまして、必要な助けと慰めと励まし、助けがありますようにお願いをいたします。インマヌエル金谷教会では断水があったということをお聞きしました。神様、どうか先生方はじめ信徒の一人お一人にイエス様の助けと恵みが今日も豊かに届けられますようにお願いをいたします。東京ではコロナの感染者が増えてまいりました。神様、どうか私たちがいつでも目を覚まして、主イエス様にしっかりとつながって信仰の歩みを確かにしていくことができますように、聖霊の助けとまた力をお与え続けてくださることをよろしくお願いをいたします。これから時を導いてください。日本の全国で持たれている主の御名による礼拝、全世界で持たれている礼拝の上に豊かな神の御臨在とまた油注ぎがありますようにお願いをいたします。体調を崩していらっしゃる方がおられましたならば、神様がそば近くあって見ておくれて癒して差し上げてくださいますように、強められて今週も恵みのうちを歩んでいかれることができますようにお願いをいたします。また将来に対して導きを求めている方がおられますならば、神様がどうぞ行くべき道を教えてくださり、最善の選択を成していくことができるように、神様、どうかお助けくださいますようにお願いをいたします。ズームを通してまた会堂に集まって、私たちは同じイエス様を見上げて仰ぎ見て礼拝を捧げます。どうかこの礼拝を祝してください。御言葉を語る者にどうぞ聖霊の油注ぎを与えてくださいまして、この朝メッセージを取り継ぐことができますようにお願いをいたします。感謝して主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。主の名を賛美します。まあ、皆さんニュースでですね、お聞きになっていると思いますが、九州地方を中心にですね、大雨による洪水災害が起きました。 今もですね、こう避難所で生活をしていらっしゃる方、またコロナの感染もありますからね、本当にご心配の中をお過ごしだと思います。ご助手が助けてくださいますように、また、主に助けを求めることができるように、お祈りをさせていただきたいと思います。神奈川の教会でですね、感染された方が出たと、しました。今の夜ではないんですけどもね、じわじわと広がってきているのかな、ということも感じます。まあ、本当にこう、いろいろな試練が次々とやってくるような感じがしますが、私たちは、本当にこう、目を覚ましてですね、イエス様の救いの中にしっかりと、守られて、主が一緒にいてくだされば大丈夫。ね、平安を持って、進んでいきたいと思います。エアコンが故障したということですね。本当に今日は、多くの方にズームでの参加をしていただきました。また街道に集まってくださった皆さんには本当に、ご不便をですね、おかけいたしますが、どうぞこの問題にも神様の助けと、また解決が与えられますように、お祈りいただければと思います。今日からですね、8回にわたって、私の友の時には、テサロニケ人への手紙の連続説教をさせていただきたいと願っています。今日は第1回目となりますので、その、テサロニケ教会の背景から少し学んでいきたいと思います。手法にも、プリント、地図をですね、プリントしておきましたが、まあ、この地中海世界ですね、パウロは現代のトルコ、ギリシャ、そして、イタリアにまで、福音を伝えに行きました。テサロニケ教会ってどこにあるのかな？皆さん地図で、青い矢印をつけておきました。ちょっとちっちゃくてですね、なかなかこう、判別が難しいと思うんですが、わかりますか？エーゲ海の二面人ですね。本当にこう、湾の、奥にある、まあ、自然の良好っていうんでしょうか。良い港を持ったとしてあった。まあ、陸から行っても海からでもですね、交通の要所にあった。まあ、現代のですね、こう、テッサロニキという市になっていて、人口が110万の大都市だそうであります。まあ、首都パウロがですね、この最初にこのテサロニケを訪れたのは、第二次伝道旅行の時でした。まあ、紀元49年頃と言われますので、まあ、イエス様がですね、こう、昇天されて、からまだ、まあ、十数年しか経っていない頃。ですから、おそらく、イエス様にお会いした人たちもですね、何人かいたんではないかなと思います。パウロは、主にある道路者であるシラスと共にですね、テサロニケにある街道を訪れて、三つの安息日、ですから三週間、最低三週間ですね、この講談に立ってですね、こうイエス様が救い主ですよということをお話をした。その時の様子が、使徒の働きの17章に記されていまして、また後から、そこを読んでみたいと思うんですが、まあ、最初のこのパウロの伝道によってですね、多くの方が救われたと書いてあります。まあ、ギリシャ人がですね、多かったようですけども、まあ、イエス様を信じて、この主の弟子となった人たちが、多くおられた。まあ、ですから、この、 テサロニケ教会は大変良いスタートを切った。まあ、現代、開拓伝道してもですね、なかなかこう、教会が立ち上がっていくのが難しい。まあ、そういう時代でありますが、まあ、このテサロニケの教会は、本当にわずかな機関士がパウロは滞在しませんでしたが、まあ、そこでイエスも信じる人たちが起こされて、非常にこういう良いスタートをしたわけです。ところがですね、まあ、それを見ていたユダヤ人たちが、まあ、妬みを起こしまして、まあ、パウロをですね、その働きを妨害でした。まあ、それでパウロは長いことテサロニケに留まることができないで、まあ、次のですね、ベレヤっていうところで出発をしたわけです。パウロは、ベレヤからですね、このアテネ、コリントへ移動していきました。で、その地図で、ベレヤとアテネとコリント、確認することができますでしょうか。で、このコリント滞在中にですね、テモテがですね、とても良い知らせをパウロに届けてくれました。テサロニケの教会の人たちが、信仰をしっかりと持って、そして、このマケドニアの地方でですね、とても良い評判を得ていますよ、ということを、テモテがですね、パウロに知らせてくれたんですね。まあ、それを聞いたパウロは、とてもこう、励まされたと思います。まあ、パウロもたくさんこう、妨害されたり、迫害されたり、いろんなこう難関、難題、難問課題があってですね、まあ、少々落ち込んでいたところであったようです。まあ、そこへですね、こう手も手が、テサロニケの人たちは本当に恵まれて信仰生活を送っていますよ、パウロ先生と言って、まあ、報告をしてくれた。まあ、その報告を聞いて、パウロは励まされて、そして、まあ、このテサロニケのですね、クリスチャンたちに手紙を書いた。まあ、それがこのテサロニケ人への手紙の背景ですね。2節を見ますと、パウロは、私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについて、いつも神に感謝していますと言っています。まあ、パウロはきっとテサロニケに残してきた、クリスチャンの人たちのことを覚えてですね、もう毎日祈っていたと思うんですが、まあ、その祈りの時にですね、あの人の顔とこう思い起こしながら、感謝をしていたと思うんですね。まあ、彼らはそのしっかりと信仰を保っているだけではなくて、マケドニアとアカイアの諸教会の中で、まあ、信者の模範となっていた。おそらくこれ以上の喜びといいますか、励ましはなかったのではないかなと思います。私もこの気持ち少々わかりますね。牧師の端くれの一人ですけれども、私もいつも福岡教会の皆さん、そして宗教会の皆さんのことを覚えて祈るときに、本当にこう励ましを受け、また深く主に感謝をしています。本当に主にある交わりの幸いと言いましょうか、共にですね、礼拝を捧げることができる、その恵みを覚えて感謝をしています。パウロはですね、どうしてこのテサロニケ教会の覚えて感謝をしていたのか、どこにですね、その理由があったのか。まあ、今朝は、まあ、テサロニケ教会ってどんな教会だったのか、その特徴は何かということを、 少しここに留めさせていただきたいと思います。主法の4ページ目にですね、3つ、まあ、いろんな、言い方ができるとは思うんですが、私なりに3つにですね、まとめさせていただきました。1つ目は、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れた教会。2つ目は、生ける誠の神に仕える教会。そして3つ目がですね、キリストの再臨を待ち望む教会。パウロはですね、本当にこの彼らが、まあ、信者の模範となっていた、そのことを覚えて感謝を捧げていたわけですが、その内容といいますか、そのことにですね、少し心を向けてみたいと思います。まず第一の、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れた教会とあります。6節と7節を私の方で読ませていただきます。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。その結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。と言います。あなた方も多くの苦難の中で、聖霊による喜びを持って、御言葉を受け入れた。まあ、先ほど使徒の働きの17章ですね、テサロニケ教会の始まりでしょうか。パウロが伝道した時にどのように救われる方が起こされていったのか書いてあると申しましたが、ちょっとですね、使徒の働き17章の1節から4節を読んでみたいと思います。もしご自分の聖書で、使徒の働きの17章、1節から4節、開ける方は開いてみていただきたいと思います。私の方で読ませていただきます。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。そして、キリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えている、このイエスこそキリストですと説明し、また論証した。彼らのうちのある者たちは納得して、パウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちや、かなりの数の有力な婦人たちも同様であったとあります。まあ、3回のですね、安息日、3回の日曜日、まあ、当時は土曜日だったんですが、その安息日にわたって、パウロはですね、こう、イエス様のことを、イエス様こそ、救い主ですよ。十字架にかかってくださったこの方こそ、私たちの救い主なんですよ、ということを伝えたんですね。まあ、そうしますとですね、何人かの人たちは、あ、本当にそうですね。納得をして、そして、パウロとシラスに従った、っていうんですね。まあ、本当にこう、こんなに素直に信じる方がいるっていうのはすごいなっていう感じもするんですけども、でも、まあ、きっとパウロ先生のメッセージが良かったのか、まあ、聖霊に満たされてですね、本当にこう、語るときにその言葉が心の底まで届けられたのかな、ということを思います。五節に、私たちの福音は、言葉だけでなく、力と精霊と強い確信を伴って、あなた方の間に届いたからですと あります。やっぱこう言葉だけでは届かないと思うんですよね。聖霊による力とですね、やっぱりその語る者のが本当にイエス様のことを体験している、イエス様の素晴らしさをこう分かりやすくなかれですね、こう味わっている。まあ、その確信を伴ってですね、語る。それによって、心に届いたのではないでしょうか。まあ、福音宣教には、聖霊の助け、聖霊の力というものが、どうしても必要不可欠であります。それは語る側にもですね、聞く側にも、真理の御霊による助けが必要であるということですね。まあ、テサロニケ教会は、本当にこう聖霊が力強く働く教会であった、ということができると思います。まあ、優秀なリーダーがですね、大勢いたというわけではなかったんじゃないかなと思います。けれども、信者の一人お一人が、本当にこう聖霊を求め、聖霊に出されて、真理の御霊がですね、その教会の中で自由にこう、働いておられる。まあ、そういう教会であったと思うんですね。でこのテサロニケ教会の人たちが、御言葉を聞くときはですね、聖霊による喜びを持って、皆さんその御言葉を聞いておられた。というですね。やっぱりこう、そうですよね。私たちもこう、御言葉を聞く、その真理を悟る。その時にですね、聖霊が本当にこう、私たちの心に適応してくださる。そして私たちの心にも希望を与えてくださり、また、喜びを与えてくださる。聖霊が働いてくださるから、私たちは、御言葉がですね、あ、その通りです。アーメン。私もイエス様を信じます。とですね、信仰告白することが、できるようになるんだと思います。聖霊が自由に働くことのできる教会、また聖霊が力強く働くことができる教会、それがテサロニケ教会の第一の特徴ではなかったかなと思います。すべての教会がそうではなかったようですね。パウロがですね、エペソの言ったときにですね、こう質問したんですよ。あなた方は信じたとき聖霊を受けましたかとね、こう、質問をした。まあ、するとですね、彼らは、いいえ、聖霊がおられるのかどうか、聞いたこともありません。そう答えたって言うんですね。聖霊という方は全く知らない。聖霊という方がいらっしゃるということも、聞いたこともない。まあ、本当にこう、そこでは神様は、おそらくあんまりこう働くことはできないと思うんですね。けれども、テサロニケ教会は、この人たちはですね、聖霊を受けていた。そして、聖霊と親しく交わり、御霊に導かれて、歩んでおられた。まあ、そういう教会であった。というんですね。まあ、19世紀のイギリスで活躍したスポルジョンという有名な説教者がおられます。まだ彼が少年だった頃ですね。雪の降る日に、いつも自分が行ってる教会に行こうと思って、街を歩いていましたらですね、とても雪がたくさん降ってきて、行くことができなくなった。でも見たらすぐそこにちっちゃいチャペルがあったんですね。そこにこう飛び込んだっていうんですね。そうしますと、まあ、そこの教会も大雪のため牧師が来れないでいた。で、信徒の方がですね、急遽立ち上がって、まあ、信徒伝道者っていう方がですね、立ち上がって、メッセージをされたっていうんですね。イザヤ書の45章22節から、 地の果てのすべてのものよ、私は仰ぎ見て、救われよという言葉からですね、メッセージを語った。そしてスポルジョンをですね、見てですね、少年よ、イエス・キリストを仰ぎ見よ、見なさい、仰ぎ見さえすれば生きるのだ、と言って、お話をされたというんですね。まあ、その瞬間、スポルジョンは、救いの道が分かったと、言っています。ずっとこう救われるためには何をしなければいけないのか。まあ、そうな思い悩んでいたスポルジョンが、仰ぎ見ればいいんだ。イエス様を仰ぎ見れば救われるんだ。まあ、そのことに気がついたときにですね、本当にこう魂に光が差し込んできた。というのであります。からそのまま立ち上がって、キリストのたっとえ地と、イエス様だけを仰ぎ見る単純な信仰によって救われたそうであります。その教会の人たちは、多くの苦難の中で、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、そして、主に習うものとなった。それが第一の特徴ではないかなと思います。二番目はですね、生ける誠の神に仕える教会であったということです。九節を読みします。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったか。またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになった。まあ、このテサロニケ教会の第二の特徴は生ける誠の神に使える教会であったということです。私たちの人生の目的は何でしょうか。まあ、いろいろ、まあ、考えられますけどね。私はこう思うんですね。やっぱりこう、生ける誠の神に使える。それが私たちの生きる目的ではないだろうか。どんな時でもですね、神様に仕える、まあ、そういう姿勢を持って生きていく。何か自分のですね、ためにこう人を利用しようとしたり、あるいはこう、強引にですね、自分の思いを通そうとしたり、人を支配しようとしたりするのではなくて、いつも私たちが、神に仕える。神様、生きていらっしゃる神に仕え、神様に仕えていくんだ。もちろんそれは、人にも仕えるということにこう繋がってくるわけですけれども、神に仕えるスピリット、神様に仕えていく姿勢、これは本当にこう、私たちと生きる目的ではないかなと思います。まあ、そしてですね、このスピリットはイエス様ご自身のうちに表されているものです。マルコの10章45節に、人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと思います。神の御子であるイエス様が、私たちのようなですね、本当にこう小さいものに使えるために来てくださったんですね。使えられるためではなくて、使えるためにイエス様が来てくださった。そして、弟子たちの足を洗ってくださったようにですね、イエス様、私たちにも本当にこう、真心を持って、 使えてくださる。私たちはそのイエス様に習うものでありたいと思います。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、皆に使えるものとなりなさいとあります。天国ってどういうとこか。やっぱりこうお互いにですね、神様の愛を持って使い合うところですね。本当にこう、自分のやりたいことを強引に通していくってことじゃなくて、本当にこう、思いやりを持って、そして使い合っていく。そこが天国っていう場所ではないかと思います。自分の強引さで何か物事を進めようとすれば必ず分裂やですね、こう、が起こってきますけど、本当にこう、使えていくことによって平和がもたらされてくると思います。テサロニケ教会は、喜んで生ける誠の神に使える教会であったということであります。私たちもその姿勢に習うものでありたいと思います。最後三つ目です。それはキリストの再臨を待ち望む教会であったということです。十節を読みます。御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中から蘇らせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。テサロニケ教会は、キリストの再臨を待ち望む教会でした。イエス様がですね、オリーブ山から、みんなが見ている前で天に昇って行かれた時ですね、御使いが、こう言いました。イタリアの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられた、このイエスは、天に昇って行かれた、行くのあなた方が見たと同じありさまで、また、おいでになります、と言ったんです。天に昇って行くのあなた方が見たのと同じありさまで、また、おいでになる。これはキリストの再臨と言いますね。聖書の中にはこの教えが何回も何回も出てきます。ペンテコステの時にですね、聖霊が私たちのところに来てくださいました。もう一人の助け主としてですね、目に見えない、お方ですが、内住のキリストですね、言われます。イエスは目に見えない、この聖霊として私たちのすぐ近くにいらっしゃる。それでも十分ありがたい、ことなんですが、でも、イエス様が天に昇っていった姿と同じありさまでまたこの地上に来られる。それを再臨、キリストの再臨というふうに言いますが、この世のですね、締めくくって、そして天の御国が成就するためにイエス様はその時を備えておられる。この世界、皆さん どのように感じていらっしゃるかわかりませんけれども、善と悪が入り混じった世界ですね。イエス様の救いは確かにあります。けれども、同時に、サタンもまた、敵であるサタンも働いている。イエス様の例えでおっしゃったように、麦と毒麦の見分けがつかない世界であります。イエス様は終わりの日まで そのままにしておきなさいとおっしゃいました。必ず収穫の時が来たら選別がなされて、毒麦は火で焼かれるから。私たちはですね、思い違いをしてはいけないと思います。神様は愛だから裁きはない。 それは聖書的ではないですね。悪をいつまでも放置しておくことは愛ではないのです。例えばこの世界には人身売買とかですね、北朝鮮のような本当の圧政というものがあります。もしこれがですね、永遠に放置されるとしたら、どこに正義があるのでしょうか？どこに希望があるでしょうか？もちろん人や国が直接裁くことはできません。しかし、すべてを支配しておられる神様がですね、その時を備えて裁かれる時が来るのだ。まあ、神様は今忍耐して、一人でも多くの方が救われることを待っておられます。けれども、必ずその裁かれる時が来ます。その時にですね、唯一救われる道っていうのは、私たちの罪を許すために十字架にかかってくださった、十字架にかかって、私たちの罰を身代わりに受けてくださったイエス様を、私の救い主、信じている。それによって、私たちは義と認められる、罪に定められることがない、イエス様によってですね、私たちは、救われるのです。イエス様が再臨されるというのは、この世界が裁かれるとき、そして神の国が完成に向けて成就していくときですね。私たちの心も私たちの体も神の態度の力によって天国の市民にふさわしく新しく作り変えられる。まあ、それを栄華というふうに言いますけれども、たとえどんな理不尽なことを地上で経験したとしても、涙の谷を通ることがあったとしても、イエス様はすべての涙を拭い取ってくださり、そしてすべてがですね、新しくされる。罪のない、本当に神の義が支配するその天の御国が来るのだ。キリストの再臨は信仰者にとって救いの日であり、また希望の日であります。テサロニケ教会は聖霊が働かれる教会であり、生ける神に仕える教会であり、そして主の再臨を待ち望む教会でした。時は近づいていると思います。夏が近いことを教えていると思います。私たちは心を整え、身を慎み、そして聖霊に満たされてですね、本当にこう希望を持って祈り深く歩んでいきたいと思います。テサロニケ教会のように、聖霊に満たされて、使える心を持って、私の再臨を待ち望みながら、今週も与えられた務めを一つ一つ、ベストを尽くして、果たさせていただきたいと思います。今週の歩みにですね、神様の祝福がありますように、お祈りをいたします。一言祈ります。巫女が天から来られるのを待ち望むようになったか。この巫女こそ、神が死者の中から蘇らせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。天の父なる神様、テサロニケ教会のことをこの朝学びました。私たちも聖霊に満たされて、聖霊が豊かに働いてくださる教会、やることを感謝し、またますます御霊によって歩んでいく私たち一人一人であることができますようにお願いをいたします。またいつでも使える心を持って生ける神様に使える私たちであることができますように、また 今の世界にいても本当に聖書に書いてある通りでありますが、目を覚まして主の再臨を待ち望みながら日々を歩む私たちであることができますようによろしくお願いいたします。ありがとうございます。今週一週間も主が伴ってくださり、私たちの心を聖霊で満たしてくださって、また希望と喜びを与え、力を与え、イエス様に仕えていくことができますようにお願いをいたします。感謝して主イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。